皆様こんばんは。すごい紹介のネーミングなんですけれども、まあ、ある種私じゃカリスマってつけたらって言ったのが私なんですけれども、もうほとんどですね冗談なんですが、ほぼ冗談なんですが、少しだけ本当のことがあります。それは、皆さんが結婚するにしろしないにしろ、結婚するにしたらば幸せな結婚生活を送っていただきたい、これはですね願ってやまないことです。またお一人で生活するにしても幸せに生活してほしいというのも私の願いです。でそのためにですね、これさえ知ってれば修羅場を迎えることがないのにといういくつかのヒントが実はあるんです。それを知らないがために世の中の多くの人々が不幸に至っているというのを見て、やはり私は悲しく思います。ですから皆さんにはですね、ぜひちょっとしたヒント、このことは分かっていただければいいのになと思ういくつかの中の一部分をですね今日ご紹介できたらと思っています。さて、今日本の離婚率はどれぐらいだと思います？離婚率、何組に結婚した何組に1組が離婚するか、どうですか？正解、4組に1組。結構どうなんですか、これ多いんですかね。あるブラジルの方にそれを言ったら少ないですよと言われました。おそらくブラジルはもっと、まあ、語弊がありますけれどもね、間違ったら申し訳ないんですが、もっと多かったのかもしれません。しかし4組に1組、これは日本の歴史から言うと決して少なくはない。かつて日本はですね、これの10分の1ぐらいの離婚率しかありませんでした。まあ、それはおそらくですね、家制度、そういうものがあったためだと思います。また大家族というものがあったと思いますけれども、今はお家制度がほとんどなくなり、またですね核家族化になってきたために、夫婦をつなぎ止めておくその要因はまさに愛情でしかなくなった。その中で現在4組に1組は離婚します。ではどれぐらいの期間で離婚するのが一番多いでしょうか？2、3年、はい、そうですね、正解です。離婚率が一番高いのは0年から4年、つまり成田から4年間、この間に多くの人は離婚します。そして次に多いのが5年から9年、そしてずっと飛んで20年以上、これは熟年離婚とかですね、定年離婚、奥さんは黙り始めてですね、もうあと定年を待つっていう時にしっかりと貯金をしていてパッと別れる。ご主人はさっぱりわからない。気をつけたいものですよね、井野先生。
怖い
本当です。さあ、離婚調停の申し立て、いろいろ理由があるんですけれども、一番多いのは何だと思いますか？
性格の不一致。
はい、正解ですね。性格の不一致がダントツトップで 48%、 そして浮気が 14%、 そしてその他の中に、性格の少しアブノーマルだというのが入っています。しかし、女性からも男性からも圧倒的に多い理由は性格の不一致。まあ、しかし性格の不一致というのは実は理由になっていないんですよね。みんな性格違うわけですから、そこで本当の理由を探ります。で、今日は時間がないので結論だけ。私たちが自分が幸せになる結婚をして、それは悪いことではありません。やはり私たちは幸せになりたいですから、自分が幸せになる、これは良いことです。しかし 自分を幸せにするために結婚をするならば二人の愛はやがて失われていきます。自分を幸せにするために二人の愛情を互いに食べ合っているからです。そしてまあ食べ合って早い人で亡くなるのは新婚旅行で食べ尽くす成り立てるんですね。持っても4年ということです。あとは勇気のある人は離婚しますけれども、勇気のない人は任の一時でその後の生涯を送る。愛情ありませんから。炎に例えますとろうそく、長い短いはあったとしてもやがては燃え尽きます。どうでしょうか、皆さん結婚するつもりありますか持って4年ですよ。エレン・ホワイトはこのようにおっしゃっています。女性の幸福と有用性を破壊し、その生涯を悲惨なものにすることにかけて、夫ほど効果的にそれをやれるものは他にない。また男性の希望や幸福をくじき、力を麻痺させ、その感化力や成功の見通しを台無しにすることにおいて、彼の妻の100分の1ほどのことができる人は誰もいない。多くの男女のこの世における失敗や成功や将来の希望は結婚の時から始まる。これは偉大なエレン・ホワイトがおっしゃっている言葉です。まあ、ちなみにですね、私のアドバイスは全部このエレン・ホワイトの主にアドベンティストホームから引用させていただいています。怖いですよね。ではどうすればいいのか。先ほど自分を幸せにするために結婚した場合、愛情は持って4年です。でどうしたらいいか、どうですか。
相手を
失う。ああ、そうですね、優等生的なまさにそうなんです。相手を幸せにするために結婚する、相手を幸せにするために工夫をする、思いやる、助けてあげる、優しい言葉をかける、心をかけてあげる、聞いてあげる、手足全身を使って相手の幸福のために互いに奉仕し合うならば、愛情はさらに深まり大きくなっていきます。エレン・ホワイトはこうおっしゃってます。一生の結合におけるあなた方の愛情は相手の幸福を増大するものでなければならない。どちらも相手の幸福のために奉仕しなければならない。これが神があなた方に対して持っておられる御心である。今日のお話全て忘れていたとしても、この相手を幸せにするために結婚をする、この言葉だけ覚えておいていただければなんとかなります。炎で言えば何でしょうか。さっきろうそくでしたね。着火窓、あれもガスがなくなったらね焚き火です。最初に元の薪を作りますよね。しかしやがてそれはなくなっていきます。しかし後から焚き火をくべていく。この焚き火というのは相手に対する思いやりです。優しい言葉、親切な行為、これをずっと入れ続けるならば、最初の恋愛感情という薪は燃え尽きたとしても、その後で互いにくべ合うその焚き火によって炎はさらに大きくなります。おそらくその愛情は恋愛の愛情よりもさらに確かな、お互いの夫婦の互いに与え合った優しさの歴史に基づいて作られる愛情です。これが夫婦の愛情なんですね。相手を幸せにする、そのための結婚が 私たちの愛情を大きくしていきます。エレマがこうおっしゃってます。最初の頃の心尽くしを継続し、人生の戦いを戦う上にあらゆる面で互いに励まし合い、相互の幸福を増進するように研究なさい。相互の愛と忍耐が必要である。そうするならば、結婚は愛の終局ではなく出発点そのもののようになる。真の友情の温かさ、心と心を結ぶ愛は、天国における喜びをこの世において味わわせるものである。もし私たちが相手の幸福を増進するように結婚生活をするならば、おそらく新婚の時よりも10年後の方が、よりその幸せは大きくなっているはずです。同じ結婚するのであるならば、自分を幸せにするために結婚するよりは、相手を幸せにするために結婚して差し上げ、互いの愛情を大きくしていく。10年後、20年後の方が、その愛情の喜びが増えていくような結婚ができればいいと思います。多くの人は家庭を魅力のある喜びのところとするにはどうすればよいか、その方法を学ぶ必要がある。感謝の心と優しい表情は、富や贅沢よりももっと価値がある。質素なもので満足する心は、愛があれば家庭を幸福にする。次、お願いします。これですね、毎日新聞のコマーシャルなんですね。パパ、新聞が終わったら皿洗いお願いね。でいろいろ細かく字が書いてあります。あれ全部メーカーなんです。作られたものなんですね。そしてですね、奥様ね、見えないんですけど、つばいって書いてあるんです。つばいっていうのはね、結婚相談所なんですね。そこで手に入れた奥さん。そしてご主人の頭、アデランスって書いてあるんですアデランス製なんです。物に囲まれてますよね。しかしね、どこか幸せそうに映してない。これはあえてそうしてるんです。で、この毎日新聞が発足したその当時を再現している写真が次なんです。お父上、新聞がお済みになりましたら食事にいたしますようにって書いてあるんです。もうある作られているメーカーはほんの少しです。キッコーマンと月桂冠と毎日新聞だ。でもどこか幸せそうに映してますよね。つまり、私たちの家庭を幸せにするのは必ずしもお金や物ではないということなんです。エレン・ホワイトの言葉、もう一度お読みしたいと思います。はい、次です。心の中の思いは小さな事柄に現れ、人生の幸福の総計を作り上げているものは、細かい心遣いや生活における数限りない小さな出来事や、ちょっとした礼儀正しさである。また人生の不幸の総計を作り上げているものは、親切な愛情のこもった励ましの言葉を言わずにいることや、些細なことに礼儀を書くことである。本当に互いの小さなことを認め合いながら、感謝の言葉を述べ合っていく、こういうものが実は私たちの人生の幸福の総計を作り上げている。エレマイとおっしゃっています。次、ちょっと考えてみたいと思います。夫婦関係の神聖さ。エレマイとは同じアドベンチストホームでこうおっしゃっています。どの家族も周囲から独立した神聖な関係がある。そしてこれは維持しなければならないもの。他のどんな人もこの神聖な関係に割り込む権利はない。つまり、夫婦の間に何者をも入れてはならない、浮気をしてはならないということも含まれています。 私は結婚する前の青年の皆さんにぜひ純潔を保っていただきたいと願っています。なぜならばそれは2つの意味で非常に大きな意味があるからです。一つは肉体的な意味。今アメリカのティーンエイジャーは結婚する前に性的な関係を持つ、それは平均約2名の人と結婚する前に他の今のご主人結婚するご主人と他の2名の異性と関係を持つそうです。その結果現在アメリカの10代の女性の4人に1人は何らかの性病感染があると言われています。これはですねエイズが、本当に蔓延した時に避妊具が配られたんですね。セーフティーセックスです。その避妊具の配られたに比例して10代の性病が増えてるんです。どういうことかというと避妊具は性病防止にはならなかったということなんですね。このグラフをちょっと見て、この数字、もしですよ結婚する前に互いに2人の人と関係があったとするならばその2人の方はまたそれぞれ2人の関係を持つ、そしてその4人になります。4人の方々がそれぞれ2人の方と関係するとなれば16になります。末端に行きますと一挙に増えていくわけですね。つまり性病の感染ルートは一遍に増えてしまう。おそらく日本でもエイズはこれからブレイクしていきます。一番安全なのは純潔を守った同士が結婚することなんです。これによってほとんどの性病のリスクはゼロになります。またですね今子宮頸がんのワクチンも問題になっています。もし私たちが互いに純潔同士で結婚するならば子宮頸がんのワクチンは全く必要ありません。ワクチンによる、いやウイルスによる子宮頸がんは全くゼロの確率でしかないからなんですね。他の理由でなるという場合もありますけれどもワクチンの必要は全くありません。そういうことはですねあんまり国はですね言いませんけれども、そして結婚前にそのような経験を持つ人はそうでない人に比べてうつ病、自殺の発生率が少し高くなっています。そしてもう一つの純潔の最も素晴らしい利点は霊的な夫婦の愛情の問題です。もし私たちが純潔同士が結婚しそして性的な営みがなされたとするならばそれはどこまでも性別された神様の許された素晴らしい行為です。そのことによって夫婦の愛情はさらに信頼できるものと変えられていきます。しかしもし私たちがその夫婦の間でしかなかったものに他人を持ち込んでくるならばそれは単なる刺激となってしまいます。ぜひですね皆さんその神聖な関係を今から互いに築き上げることができたら良いかなと思います。この純潔に関しての資料はですね後ほど、皆さんのお手元にですねお配りできると思います。今日の、私のこの原稿は全て、皆さんに後でお渡しできるので、読んでいただければと思います。今日は時間の関係上少し省きます。では視点を変えまして家庭の優先順位、神様第一としますね。そしたらばその後優先順位は何だと思いますか。おじいちゃんおばあちゃん夫婦子供
どうでしょうか。おじいちゃんおばあちゃん両親だと思う人、
夫婦、
子供、はい、聖書は何と言っているか。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人のものは一体となるべきである。一番大切にしなければならないのは夫婦なんです。子供になりがちですよ、私もそうですから。しかし子供は可愛いけれども、可愛ければ可愛いほどお互いの伴侶を大切にしなければならない。夫婦の愛情のこぼれを食べて子供は育つと思って間違いない。私は小学校の教員7年やってました。夫婦の関係がまずくなって成績優秀な子供は見たことあります。どんなに塾行っても難しいんです。この子供は何て思うか、無意識のうちに夫婦の争いの原因は自分だと思うんですよ。自分では気づいてないけれど、落ち着いて自分の能力を開花させる土壌がなくなっちゃうんです。ですから夫婦の愛情を第一にしなければなりません。よく子供命ってね、思いますよ。命にされた子供たまったもんじゃないですよ、プレッシャーで。夫婦が仲良ければ安心して子供は勝手に育つんですから。そして2番目に子供、そして3番目にご両親。ご両親は大切にしなければなりません。その代わり、その姿を子供たちに見せることによって皆さんも大切にされますから。本当そこら辺はね、見せつけといた方がいいんですよ。まあしかし、例えばね、奥様のお父様の言うこととご主人様の言うこと両方とも一理あったとき、どっちを奥様は取らなきゃならないか。ご主人なんです。ご主人は自分の母親と奥様の言うことどっちを優先しなければならないか。絶対奥様なんです。この関係が乱れることによって多くの家族は、家庭は崩れていったんです。これは聖書に書かれている真実ですから、これに従った方がいいと思います。ではそんだけね、奥さんやご主人を愛しなさいと言われて誕生日を忘れてしまう場合が、恐ろしいですよ。私やったことありますけど、今日は何の日か知ってる、こんな怖い言葉ないですよね。知ってるよ、誕生日でしょ。もうね、1週間前まで覚えてたんですよ。ところがね、講演会とか入っちゃっていろいろと忙しくなって、すっかり当日忘れてしまっている。まあ、前日気づいたらいいですよ、子供たちにプレゼント買いに行ってこい。危ないです。そこで私は先輩の牧師に聞きました。どうしたら自分の奥さんの結婚じゃないですね、誕生日を忘れないようにすることができるか。そしたらですね、その先輩が本当に素晴らしいことを言いました。結婚日じゃないですね、誕生日を忘れないようにするからいけないんだよ。奥さんをいつも覚えていなさい。わかります？奥さんをいつも覚えていれば誕生日も忘れないということなんです。うまいこと言うなと思いましたね。はい。コミュニケーションの貯金、その言葉知ってますか？コミュニケーションの貯金、つまりコミュニケーションはいつも話していれば黒字になる。黒字になっているときはどんなことでも聞いてくれます。子供でも夫婦でも同じ。しかし赤字を作る、裏切ったり、コミュニケーションがなくなってくる。赤字を作った瞬間からその人たちは自分の言うことを聞いてくれません。ですから営業なんかは いつも用もないのに顔出すでしょ。あれはコミュニケーションの貯金を作ってるんですよ。子供もそうですよ。女の子っていうのはこれからね、わかりますけれども、なあ先生、5、6年生ぐらいになったら、男性のお父さんのこと嫌いになるんです、一旦。これそういうことになってんの。これがないと逆に結婚できないんです。ファザーコンプレックスになっちゃう。どこかで一回ね、ちょっと嫌だなと思う時があるんです。でその時に男親もちょっとなるでしょ。でだんだんだんだん話さなくなってくる。そこから女の子と男親が疎遠になってきちゃうんですよ。コミュニケーションの貯金が赤字だから。特効薬はありません。どうしたらいいか。黒字にしなくちゃいけない。だから嫌がられても喋り続けるで、黒字になった瞬間から聞いてくれるようになる。それまでは厳しいですよね。うぜえとか言われちゃう、うん、だから一番いいのはそれまでたくさん黒字を作っておけば多少減ってもですね、赤字にならない。ですから小さい時からずっとコミュニケーションをよく取っておくっていうのは必要だと思います。夫婦の間も同じ。そして夫婦の問題、家族の問題、最後、愛は人を変えます。この言葉ですね、ジャン・バニエというラルシュ共同体という知的障害者の方と共に過ごすですね、共同体の方の言葉なんですね。愛するとはその人の存在を喜ぶことです。その人の隠れた価値や美しさに気づかせてあげることです。その人に向かって、あなたは生きていることは素晴らしい。私はあなたが生きていて幸せです。あなたの存在を喜んでいます。あなたは大切な価値ある人ですということを伝えることです。人は愛されて初めて愛されるにふさわしいものになります。そして何かができるようになります。積極的になります。愛されることによって人はこの世界で何かを果たすことができるのです。では、進行編に移ります。今、家族のことを言いました。では、夫婦の目的は先ほど挙げました。私たちの生きる目的は、神様は私たちに何を求めているか。幸せのパラドクスという言葉をお聞きになった方いらっしゃいますでしょうか。逆説。古今東西、人は自分の幸せを求めて幸せになれた人はいないという。幸せを求めれば求めるほど幸せになれない。なぜ？欲望は満たせば満たすほど肥大するからなんです。皆さんは1億円あったらいいと思うでしょ？1億円手に入れたらですね、10億円欲しくなるんです。5000円欲しいなと思ってる人はですね、結構幸せな人ですよね。1万円いただいて満足できるわけですから。しかし、億万長者は満足できない。お金は得れば得るほど欲しくなるんです。私はですね、まああんまりね、ジーンズとかそんな興味なかったんです。でも人からエドウィンのいいジーンズもらったんですよ。もらっちゃったらね、今度ジーンズショップで目につくわけ。あれも欲しいなと思うんですよ。皆さんの中でルイ・ヴィトンのバッグ持ってる人いますか？別に欲しくないでしょ。ルイ・ヴィトンのバッグ持っちゃったら欲しくなるんですよ、次のルイ・ヴィトンが。欲望は満たせば満たすほど大きくなります。はい、これが幸せのパラドクス。ではどうしたらいいのか。ビクトル・フランクルという方はこういうふうにおっしゃっています。あなたの人生があなたに期待していることを果たしなさい。そうすれば幸せはいつの間にかやってきます。自分を幸せにするということをひとまず置いといて、あなたの人生があなたに期待していることを淡々と果たしていきなさい。そうするならば幸せは向こうからいつの間にかやってきます。聖書はこう言ってます。 まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。はい、次ですね、イエス・キリストとの関係の神聖さ。先ほど不倫は良くないって言いました。では神様の不倫とは一体何でしょうか。それは偽りの神々を望むことです。偽りの神々というのは単に偶像とか木に彫った像と神ではありません。これさえ手に入れたら幸せになれると思われるものです。先ほど司会者の方が言いました、彼女さえいれば幸せになれる。女性の方は彼氏さえできたら、素敵な彼氏さえできたら私の人生幸せになれるのにな、結婚適齢期の人だったら結婚すれば幸せになれるんだけどな、働いてる人は出世すれば、お金さえ手に入れれば、健康さえ手に入れれば幸せになれるのだけどな、彼女も結婚も彼氏もお金も成功もみんな悪いものではありません。しかしこれらが神の座についたとき、それらは皆色褪せてゆきます。結婚したら幸せになれるのになと思って結婚した人はどうですか。そんなもんじゃないです。彼氏さえできれば、まあ恋愛関係持って3年ですかね、わかりません。しかしそれらが神の座についたとき、その満足感は私たちの手の隙間からこぼれ落ちていきます。そればかりか、それらのものが逆に皆さんを支配していきます。彼氏が、彼女が、結婚が、仕事が、お金が、成功が皆さんの人生を支配します。翻弄していきます。ですから私たちは真の神様をしっかりと掴んでいなければなりません。現在非常に危険なことがあります。スピリチュアル、イザヤ書にはこう書かれています。人々は必ずあなたたちに言う、ささやき、つぶやく、口寄せや霊媒に伺いを立てよ。民は命あるもののために死者によって自分の神に伺いを立てるべきではないかと。そして教えと証の書についてはなおのこと、このような言葉にまじないの力はないというであろう。世が終わりに近づいたとき、人々は死人に伺いを立てよう。あなた方が信じているこの聖書には何ら力がないと言うであろう。気をつけた方がいいです。占い、霊媒、原宿のあそこにも占いって書いてありますね。エレン・ホワイトの初代文集の言葉です。私はこの欺瞞が急速に広がるのを見た。電光のような速度で走る列車が私に示された。天使は私に注意深く見るように命じた。私は列車を見つめた。全世界がそれに乗っているように見えた。それから天使は乗客の全員が青きたっ飛んでいる立派で堂々とした車掌を私に示した。私はよくわからないで、それが一体誰なのかを一緒にいた天使に尋ねた。天使は答えていった。それはサタンである。彼は光の天使を装っている車掌である。彼は全世界を捕虜にしてしまった。彼らは巨大強力な欺瞞に惑わされ、偽りを信じて滅びに至る。彼らは皆電光の速度で滅びに向かっている。これは心霊術の欺瞞です。はい、では優先順位。先ほども言いましたように、私たちは神様、夫婦、子供、 良心です。神様を第一にしたときに皆さんは初めて相手を幸せにできます。子供を幸せにできます。本当の意味で良心を大切にできます。そしてイエス・キリストを忘れないでいる方法は、再臨を忘れない方法は、目を覚ましている方法は、イエス・キリストを覚えているということです。再臨いつ来るんだ、いつ来るんだ、また何か事件が起きた、どうしよう、そう思うのも勝手ですけれども、一番大切なのはイエス様と親しくいることなんです。そうするならば、いつでも再臨が来ても大丈夫。そのサインを見過ごすことはありません。コミュニケーションの貯金。イエス様とのコミュニケーションの貯金は、私は霊的パッケージと呼んでいます。三つあります。ディボーション、聖書を読むこと。そして良い書物を読むこと。そして、信仰の友と交わることです。そしてキリストは私たちを変えてくれます。ヤコブの一章の17節、あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は上から、光の父から下ってくる。父には変化とか回転の影というものはない。どういうことかというと、皆さんがいい子であろうと悪い子であろうと、神様の愛は変わらないということです。皆さんが全力を尽くそうが、 30% しか力を出しきななかろうが、神様の愛は変わらないんです。ぜひ覚えてほしいのは、朝布団で目を覚めたとき、起きる前に神様の言葉を、愛を、喜びを胸いっぱいにしてほしいんです。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。新改訳聖書では、これは私はあなたを愛する、私はあなたを喜びます。この神様の言葉で心を満たしていただき、今がどんな状況であろうと関係ないんです。神様はあなたを喜んでいてくださっている。そのことを信じて、御言葉を信じて、その喜びで自分自身を満たしてほしい。私たちは変えられていきます。もしこの愛がなければ、プレッシャーに終わってしまうかもしれません。しかし神様のこの愛がある限り、私たちは日々成長していくはずです。ぜひですね、神様とのコミュニケーションを継続して持っていただければと思います。そして最後ですね、果たして結婚しなければ、結婚すれば幸せになれるのか、結婚しなければ幸せになれないのか。C.S. ルイスの言葉をお読みします。大抵の人は自分の心の中を覗き込む術を本当に知っていたら、この世では得られない何かを自分が求めている、しかも強烈に求めているということに気づいているはずです。この世にはその何かを提供しようとするいろいろなものがある。しかし、それらのものはその約束を完全に果たした試しがない。初めて恋に落ちた時、我々の心に湧き上がるあの憧れ、また初めて遠い外国のことを考えた時の我々の心に湧き上がる憧れ、あるいは我々の興味をかきたてる学問に初めて手を染めた時の憧れの気持ちは、どんな結婚、海外旅行、研究生活によっても完全に満たされるものではない。私が言っているのは、いわゆる不幸な結婚、期待外れの休暇旅行、実りなき学問生活のことではない。最高にうまくいった結婚、旅行、研究のことを言っているのである。どんなにうまくいっても、最初に我々の心を捉えたあの憧れは、 現実にぶつかると自然に消えてしまうものなのである。もし私が自己の内部にこの世のいかなる経験も満たし得ない欲求があるのを自覚しているとするならば、それを最もよく説明してくれるのは、私はもう一つの世界のために作られたのだという考え方である。 C.S. ルイスはですね、どんなこの世の成功も幸せも私たちの心を満たし得るものではないということは何を意味しているのか、それは私たちはこの世とは別のもう一つの世界のために作られたという証拠なんだ、こう語っているんですね。私たちはですね、このことをまずよく覚えながら、しかしそれでもこの世におけるいろいろな幸せを得ていけたらいいと思います。しかしもし私たちが別のものを神としようとするならば、その満足はやがて色あせ、しぼんで消えていってしまいます。ぜひですね、結婚するにしろしないにしろ、最も大切なものを最も大切にし、誠の神様を心の真ん中に置いていただければ幸いかと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。